和人という名前をご存知の方はおられるでしょうか。確か5年前に亡くなりましたが、長くカトリックの大学で指導しておられたシスター修道女です。大変立派な人格者です。本もたくさん書いておられますが、特に、11年ぐらい前に出されたこの本ですね、小さい本ですが、置かれた場所で咲きなさいというこの本は大変よく読まれました。私も読みました。ここでは本文というよりその中にさりげなく挟まれていましたシスター渡辺のご自身の興味深いご経験を紹介したいと思います。お聞きください。60年以上も前のことになります。戦後経済的に苦しい中で高等教育を受けさせてもらっていた私は、英語も習いたくて通学しながら上智大学の国際学部という夜学で、そこですね、教務のアルバイトをしていました。そこは当時日本に駐留していた、まあ、昔の言葉で若い方には意味がわからないかもしれませんが、アメリカの軍人、兵士、家族などを対象とした夜学でした。戦争中英語はご法度だったこともあって、私の英語力は貧しく、初めての職場経験ということもあり、仕事も決して一人前のものではありませんでした。そんなある日、仕事の上司でもあったアメリカ人神父が私に、あなたは宝石だと言ってくれたのです。兄や姉に比べても劣等感を持ち、自分は石ころとしか考えていなかった私は一瞬耳を疑いました。しかしこの言葉はそれまで生きる自信のなかった私を徐々に丈夫にしてくれたのです。生き生きとした人間にしてくれたということですね。宝石だ、これは私の職場での働きに対して言われたのではなく、存在そのものについて言われたのだということに気づくのにさして時間はかかりませんでした。旧約聖書のイザヤ書の中に、神が人間一人一人を私の目に尊いと言っているからです。さっき朗読していただきましたイザヤ書43章の4節、引用はここまでです。皆様おそらくこの渡辺さんの気持ちに同感されるでしょう。このようなはっきりした経験がある方は幸せでしょう。そしてその方にとってこの経験は一生の財産になるはずです。あなたは宝石だ、このままの言葉遣いでなくてもいいでしょう。自分のことをよく知ってくれている人から、例えば親から、友達から、先生から、同僚先輩上司から、あなたは大切、そんなあなたでいいよと心のこもった言葉を聞くとき、特に自分に自信を失っているときに聞くとき、どんなに大きな生きる力となるか。私たちは心の奥底で自分が認められたい、肯定されたい、自分の価値を知ってほしい、受け入れられたいと願っているものです。認められたいと言いましても、例えば自分の学力優秀さ、自分の運動能力の優秀さ、自分の仕事の優秀さなどではありません。もっともっと深いところでの自分というものについてです。例えばオリンピックに出るようなスポーツ選手なら、黙っていても周囲が、社会が、あなたは日本の誇りだと言ってくれます。そうではなくて、何の取り柄もないと自分で思っているし、 周囲もそんな目で見ていると思っている人、自分は大して仕事はできないし、上司からしょっちゅう怒られるし、この会社にいてもいなくても誰も困らないな、急にいなくなっても誰も気づかないんじゃないかと思っている人、こんな人にあなたは大切と言ってくれる人がいるのでしょうか。こんな人は自分の価値を一体どこに求めればいいのでしょうか。諦めるしかないのでしょうか。先日テレビの、なんていう番組名か正確には覚えておりませんが、名著紹介の番組があるんですが、命の初夜という小説が取り上げられていました。あまりご存知ないかもしれませんが、作者は北条民雄という人です。1914年、大正3年生まれ、1937年昭和12年に亡くなる。ですから23歳で亡くなったんですが、実はハンセン病患者です。今も偏見が残っていますが、特効薬がまだ発見されていないこの当時は、ハンセン病、昔は雷病という名前を使いましたが、差別につながるというので今は使いません。ハンセン病、これは不治の病であり、しかも病気に侵されていくと体が損なわれていきますので、大変強い偏見がありました。ほとんど人間扱いされずに、発病したら即隔離施設に強制入所させられて、死ぬまでそこで生活しなければなりませんでした。治る見込みはない。北条は19歳で発病し、多摩全盛、これはそこの東村山にありましたし、今もその施設は記念館のような形で残っています。そこに入所させられて、23歳で死ぬまでの4年間ほどの間にかなりの数の小説を書きました。どれも自分のそこでの体験が生で出ています。この命の初夜というのは彼の代表作とみなされています。私は以前読んで大変衝撃を受けました。幾度も読みました。ちょっと引用してみましょう。今はこんな文庫で簡単に手に入ります。まあ、これは先週ですが、文庫版の全集もあります。といっても、この2倍くらいの厚さの文庫版で2冊、それでも全集です。まあ、ここでは小説の中では織田という名前になっていますが、明らかに彼自身です。彼が入所した日の様子、木立を透かして両者や病棟の伝統が見えた。もう10時近い時刻であろう。織田は、まあ、織田ってのは、まあ、これ自分自身ですが主人公です。さっきから松林の中に貯立してそれらの火を眺めていた。悲しいのか不安なのか恐ろしいのか、彼自身の識別できぬ異常な心の状態だ。佐伯に連れられて初めて入った重病棟の光景がぐるぐると頭の中を回転して、この佐伯というのは、すでに入所していた同じ病気に侵された患者でかなり進行していますが、体が動くので何か皆の世話係のようなことをしている。重病棟の光景がぐるぐると頭の中を回転して、鼻の潰れた男や口の歪んだ女や骸骨のように目玉のない男などが目先にちらついてならなかった。 自分もやがてはああなり果てていくであろう。農獣、海ですね、の悪臭にすっかり鈍くなった頭でそういうことを考えた。半ば信じられない、信じることの恐ろしい思いだった。そういう中で生活を始めて、この織田、まあ北条自身でしょうが、この佐伯という人物とよく話すようになります。こんなシーンが描かれています。佐伯との話、佐伯はバットを取り出して、これは昔あったタバコの銘柄でしょう、織田に勧めながら、あなたが見られた来者の生活はまだまだほんの表面なんですよ。この病院の内部には一般社会の人の到底想像すらも及ばない異常な人間の姿が、生活が描かれ気づかれているのですよ、と言葉を切ると、佐伯もバットを一本抜き火をつけるのだった。潰れた鼻の穴から佐伯はもくもくと煙を出しながら、あれをあなたはどう思いますか。指さす方を眺めると同時に、はっと胸を折ってくる何者かを織田は強く感じた。彼も気づかぬうちに右端に寝ていた男が起き上がってじーっと探査しているのだった。もちろん全身に包帯を巻いているのだったが、どんよりと濁った室内に浮き出た姿はなぜではなく心を打つ厳粛さがあった。男はしばらく身動きしなかったが、やがて静かにだがひどくしゃがれた声で、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱えるのであった。あの人の喉をご覧なさい。見ると2、3歳の幼児のようなよだれかけが首の部分ですねに頸部にぶら下がって、男は片手を上げてそれを押さえているのだった。あの人の咽頭には穴が開いているのですよ。その穴から呼吸をしているのです。咽頭蓋と言いますか、あそこへ穴を開けてそれでもう5年も生き延びているのです。織田はじっと見つめる眺めるのみだった。男はしばらく題目を唱えていたが、やがてそれをやめると2つ3つその穴で吐息するらしかったが、ぐったりと全身の力を抜いて、ああ、なんとかして死ねんもんかいな、すっかりしゃがれた声で、この世の人とは思われず、それだけにまた真に迫る力がこもっていた。男は20分ほども静かに座っていたが、また以前のように横になった。織田さん、あなたはあの人たちを人間だと思いますか。佐伯は静かに、だがひどく重大なものを含めた声で言った。織田は佐伯の意が返しかねて黙って考えた。ねえ、織田さん、あの人たちはもう人間じゃないんですよ。織田はますます佐伯の心が分からず、彼の顔を眺めると、人間じゃありません、織田さん。決して人間じゃありません。人間ではありませんよ。命です。命そのもの、命そのものなんです。僕の言うこと分かってくれますか、織田さん。あの人たちの人間はもう死んで滅びてしまったんです。ただ、命だけはビクビクと生きているのです。聖書を読まれた方にはよくのような体験をした。例えば分かりやすいでしょうか。体も崩れていってやがて確実に死ぬ。不治の恐ろしい病気にかかったというので、家族からも捨てられ、社会的にも捨てられ、あらゆる意味での尊厳を剥ぎ取られた人間の姿です。これはあらゆる価値あるものを奪われた、いわば裸の人間、丸裸にされた命だけと言いたいのでしょう。 このような人でも誰かからあなたは大切と言ってもらえるのでしょうか。まあこれは極端な例と言われるかもしれません。もう少し偏見的な身近に接するような人の話をする方が良いかもしれません。最近中学校の先生から聞いたことですが、今の生徒たちは平和で物には不自由しない日本社会に住んでいるのだけれども、一人一人内面的には非常に追い詰められた気持ちなんだそうです。私も想像できます。こういうことでしょう。確立化された、しかも情報化が進んだ社会の中で、自分がすべきこと、そしてそうなるであろうことがもう見えてしまっている。受験勉強していい高校へ、受験勉強していい大学へ、入社試験を受けていい会社へ、そこでは出世競争、まあ、38年働いていくらかの退職金をもらって、あとは年金生活、その間に結婚して家庭を作って子供を同じように勉強させて、まあ少しは自分のために趣味の時間をとって、こういう人生の全体図を皆ごく若い頃に情報としてはすでに知っていて、要は先が見えちゃったと感じている。まあ現実には思う通りにならないものですけども、そう感じちゃっている。それにうまく乗ったり順応できる子はいいのでしょうが、むしろ周りの無言の期待、圧力に応じることができない子どもが多い、周りの期待に応えられないと気持ち的に追い詰められる。成績もそれほど良くないし、運動だって嫌いじゃないけれども得意でもない。周りには優れた子がたくさんいる、自分なんかダメだなと思う。こんな自分でもいていいよと言ってくれる人、そんな居場所が欲しいと思う。どうでしょう、もし近くにこんな子がいたら、自分に自信を失っている人がいたら励ますことができるのでしょうか。励ますためにどう接すればよいのでしょうか。もちろんまず相手の身になって考えようという気持ちも、つまり今の入りの言葉で言えば寄り添う気持ちも、これは大事です。それは伝わるものですし、確かに相手はほっとした気持ちになるでしょう。問題はこれから。相手は自分には何も取り柄がない、人より劣っていると悩んでいる。職場でのシスター渡辺のように、この深い悩みは解決できるのでしょうか。悩んでいる人はどうすればよいのでしょうか。渡辺さんに対してこのアメリカ人神父が口にした言葉は非常に深い意味を持つと思います。渡辺さんが書かれていたように、これは聖書のあなたは尊いという言葉の言い換えですね。このあなたは尊いは聖書のこの箇所を読んで分かりますように、神の言葉です。天の神、上におられる神の言葉。渡辺さんはシスター、つまりクリスチャンですから、これを聞いて神父の人間的に温かい思いやり以上のものを感じ取ったはずです。つまり上からの目、神の前の自分の価値ということについて。皆さんこのような経験、これに似た経験はないでしょうか。まあ、例えば何でもいいんですが、 今渋谷は大規模な再開発中ですね。数年前からどんどんもったいないと思うような立派な建物施設が次々取り壊されて、新しい建物が次々建てられています。非常に高くて目立つ光というのだってもう何年前にできたんでしょうか。東急百貨店の本店もつい先日閉店してしまいました。これも取り壊されて全く違った建物施設になるそうです。まあ、ますます若者の街になるんでしょうか。そうは言いましても渋谷の目印は相変わらず JR 渋谷駅前の中堅八高像のようで、待ち合わせる人はもう非常にたくさん今も変わらずいます。時々、通りますと昼も夜もものすごい数の人で、しかも大抵若い人、人が多すぎて待ち合わせてもなかなか巡り合えない。でそこで携帯で電話するとすぐ近くにいたということがよくあるそうです。中にはハチ公像の土台の上、ご存知と思いますが結構高い、これくらいの、腰ぐらい以上あるかな、大きいこう、土台があって、その上にハチ公像が乗っかってるんですが、この土台の上に登って、周りをキョロキョロ眺めながら相手を探す人がいます。本当にこれダメ、いけないんでそうですけど、それでもやはりいます。要するになぜそんなことをするかというと分かりますね。上からだと見やすい、探しやすい、分かる。この視点、同じ地面に立って横を見ますと背の高さは様々といってもまあ差は知れていますし、よくも若い人であれば違いがあるといってもまあ共通しています。特定の人を探すのが難しい。探される方が背も高くなく髪型服装もごくごく一般的であれば、もう周囲に埋没してしまいます。だからそんなところに行きますと、これは分かりにくいだろうな、そんなことは自分でも分かるくらいです。これが土台の上からですと広くよりよく見えます。群衆が重なっていませんから一人一人がよく見えます。私たちの自分の大切さについての悩みはこれに似ているのではないでしょうか。私たちの自分の価値についての悩みはその大半が人との比較から生まれます。私は友達の中で一番足が遅いな、隣の誰々君より背が低いな、クラスの中で成績がいいって褒められることはないな、同僚が次々昇進していくのに自分はと、まあこのように周りの人々、つまり横を見ている限り、水平方向に目を向けている限り、必ず人との比較は心に生まれます。そしてしばしば自信喪失につながります。人間同士比べますと様々な点で違いがあるのがこれは現実ですから。けれども自分というもの、自分の価値というものがそのような横からの目で測られるだけでしょうか。まあ普通そう思うんですが、それはそれしか知らないからです。それが世界の全てだと私たち普通思い込んでいます。けれども聖書が教える一番大事な点の一つがここ、上からの目があるということ。横からの目では分かりにくい、分からない、 一人一人の違いも上からの目でずっとよくわかる。神は真上におられますから一人一人が全くよくわかる。これが神の視線です。天におられる神は上から私たち一人一人をどんなに目立たないと自分で思っており、周囲もそう思っている人も一人一人全てを見ておられる。今日の御言葉の通り、あなたは立っといて言ってください。自分に居場所がないと悩んでおられる方、自分の価値について悩んでおられる方は横だけを見ておられると思います。ぜひ一度目を水平方向から垂直方向、上に上げてください。水平方向を向いて生きるだけが全てではないと心が開かれるはずです。上です。祈りましょう。